ボッドキャスト。
はい、今回も始まりましたボッドキャスト、 MC のイカボットです。
はい、同じく MC のカナエトモヤスことトライポッドでございます。
この番組はオタク系の話題を中心に時事的トピックを交えつつ、おっさん二人が世の中にあふれるもろもろの話題をゆるくトークしていく番組という名でやりたい放題やっていく番組です。
まあそんな感じの番組ですね。はい、
はい、
ポッドキャストもね、これでもうね、長いこともう随分と結構ね、撮ってきましたけども、
随分撮ってきましたね、うん、
いやー、未だにね、この方向性がな、このゆるゆるさがね、まあ我々の番組のね持ち味ということでね、はい、やっていこうということですね。
そうですね、はい。とはいえ、ちょっとここ最近正直ね、時事的トピックを扱うにしてもね、訃報が多くて、
確かにそうですね。結構不法の、ニュースも今年もやっぱりね、
てかね、
が多かったですね。
てかね、やっぱ平成最後でしょ？
平成最後、
ね、になってからって言われてからさ、なんか、モリモリって言い方変だけど、本当に多くの人がなんか一気にこうね、倒れるっていうことが増えたかなって。
が終わるのと同時に一つのなんか時代が終わりを告げるみたいな。
ああ、そうね、本当にそう感じる。
はい、
うん。やっぱ正直ね、桜ももこと西城秀樹が亡くなったっていうのが、まあ、ちょっとね。
でかいね、さすが
に。でかいよね。
もうアニメの一角ですからね、本当にね。
そうなんだよね。まあそういう風な流れで言ってね、ちょっと今回アメリカの方で。スタンリーさんが亡くなったということで。
はいはいはい。ニュースですね。い
や、正直ね、確かにまあ年齢も年齢だから、
確かにね、
もうだって、どうだ ?1922 年。
そうですね。
確か、そうそうそう、方でね。
本当に、まあ、
ね。
まあ本当に22年、2、3年って感じですかね。
ぐらいのね、まあもう、だから、お年もお年の方だからね。うん。っていう方だから、まあ、亡くなるのはしょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん。
まあ、いつ亡くなってもって感じのはあったのかもしれないですけど、やっぱり。
それでもね、やっぱね、この、アメリカンコミックスだけではなくてね、もうスタンリーさんって方は、その、アメリカンコミックスだけじゃなくて、やっぱ日本の、やっぱ、作品アニメ、ゲーム、漫画、アニメにもやっぱ多大な影響を与えた人だから、
はいはい、
うん、このアメコミっていうのを通してね、
はい、
うん、いやー、ちょっとね、かなり、なんていうのかな、衝撃はでかかったんじゃないかなって。
あ、やっぱりそうですよね。ま
あ、ね、
なんかもう、あれですよね、本当に軒並みビッグタイトルが並んでますもんね、この方の本当に。
うん。いやいや、だってここ最近、ここ最近だって映画化された、
ね、
ほとんどね、タイトルがね、
ね、
そうそうそう、書
いてらっしゃるみたいな感じの。
うん。すごい人だよね。
本当にすごい方ですね、うん、これはね、本当に。
うん。まずだって、作品パッて見るだけでさ、はい、まずファンタスティック4が来て、これはもう映画されたでしょうね。うね、X メンが来て、はい、アイアンマン、ハルク、マイティソー、デアデビル、ドクター・ストレンジ、で、結局もアベンジャーズっていうさ。
ですもんね。
うん。
いやー、本当にまあ。
うん。ここ最近っていうか、この、まあ、マーベルスタジオか、が立ち上がってからの、映画化された作品っていうか、もう、マーベルの代表作って言われても、
うん、
いうの、ほとんどはもう、この人が、原案を兼ねてたっていうね。
ああ、確かにそうですよね。
うん。まあ、その後ね、出てきたいろんなキャラクターたちもさ、あるけど、結局この人が、スタンリーがいたから、マーベルの、この、裾野がどんどん一気に広がってったっていうね。
まあ、確かにそうですね。
うん。
はい。
すごいね。お前さん、どう？なんかこう、アメコミ、ってか、こうやってパッと見てるけどさ、なんか記憶とかある？
うん、そうだね。でもやっぱね、この人の経歴見てて、
うん、
実際スタンリーっていうその、
うん、
名前っていうかそういうものが、うん、クレジットカードが前面に出てきたのって、うん、スパイダーマンとかじゃないのよ。
ほうほうほうほう。
どっちかというと俺が一番最初にスタンリーって名前知ったのは、
うん、
ヒーローマンなんだな。
ヒーローマン。
お、これがまたな、テレ東でやってるな、夕方のアニメでな、
ほう。
これをもともとキャラクターの原案作ってるのはスタンリーなんだよ。うん、
へえ、はい、あーははははは
は。アニメ自体は、
はい、
まあ途中でシリーズは終わっちゃってんだけど、まあ多分あの含みを残してなんかあの最終回に向かっちゃったんだけど、
うん、
まああれは本当になんかこうあの本当になんかアメコミなんだけど、いや、
うん、
もう果てしなくなんかこう日本人に落ち、日本人がだから普通のアメコミっていうのを想像してあれを見ると、
うん、
あれってなっちゃう感じの。だから原案だからあのだけどなんか違うんだよ、日本人がさなんかさロボット操縦してさ、うん、なんか戦うっていうのとまたなんかその毛色が違うんだな、どうしてもなんかこうだからそのイメージ的に言うと外国のアニメのプロットを日本の画風でやってるみたいな感じの、
うんうんうん、はあ、おお、
うん、だから、ね、
面白いの、
うん、でもってその後で、
うん、
あのさジャンプとか読んでるかい？漫画とか。
まあまあまあまあ、読んではいるけど。
さ、昔さ、シャーマンキング書いたさ、武井先生って知ってる？
ああ、知ってるよ、もちろん。
あの人がさ、あの、カラクリ女児ウルティモって漫画書いてんだけどさ、
うん。
あれの原作スタンリーなんだわ。
はあ。
うん。
今書いてんの？
いや、もう多分完結はしてる。
ああ、完結したのね。はいはい。
だから、あの、で、いまいち、その、でね、で、あの、この、だからその、スタンリーの写真とかさ、時々、なんか見てると、あ、この人絶対ダンスタン教授だと思う、うん、この人ダンスタン教授だなっていう絶対この人ダンスタン教授はもあの元ネタ元になってんなっていう、それくらい似てるキャラクターがあの
あなるほどね、
まあ、黒幕みたいな人なんだけど、それがね、まあ、すげえ似てるみたいな、
なるほど、なんでお前さんがまあまあ、うん、サンディって名前をこう意識出したのはこのヒーローマンからなんだ。
そうだね。で、最終的に、
うん、
本当に最近だから、だから、スタンリーってのも、本当、あの、NHK でさ、リフレクションってアニメやってたのよ。う
ん、は、うん、これ、
それも一応見てた。
うん、ああ。
本当に最初の最後だから、だから、あの、この人の口ぐ、あ、でもってね、このアニメ、うん、NHK のアニメなんだけど、
はいはい。
毎度毎度のことを、一番最後にスタンリーが、あのまた次週みたいな感じのさ、嫌じゃないアニメって。
はいはいはいはい。
であれ必ずあれ、ね、エクセルシオで締めるのね。あのスタンリー。
はいはいはい。まあまあ、スタンリー。
実写で。実写でマジで本当に、あの、次回予告の一番最後は、あの本当にスタンリーさんが、うん、あのスタジオでエクセルシオっつって終わりが出るの、テロップ。
そんななんだ。
そんなあったの。
はあ。ああ、いや、確かに、それ、アメリカンコミックスじゃないよね。
アメコミじゃない。なんか日本の、その、エディターさんとの、うん、まあ、合作みたいなのかな。まあ、ウィキペディア見る限り。
ああ、なるほどね。
なんていうかな。うん。そうだね。確かに、その、まあ、脚本という、脚本じゃなくて、まあ、原作書いてるのが、その、
うん、
まあ、その、日本の、まあ、長濱博さんっていう人と、
うん、
まあ、あの、共作みたいな感じで、あの、共同で原作書いてますみたいな。
はあ、はいはいはいはいはいはい。へぇ、うん、てか、あの、よりによって次回予告で。
次回予告の最後に、あの、だからさ、だいたい NHK ってさ、あの、次回予告やって、あの、シューって出るじゃん。横の、あの、下にさ。
はいはいはいはい。右下にな、あの、うん、出るな。終わりで出るな、
うん。そう。で、あれの終わりがいつも、あの、だから、普通のアニメとかで言うと、待て次回とか、タイトルロールして、あの、うん、主人公が決め台詞やって終わるじゃない。あれがいつもスタニーさんの、うん、あの、エクセルショーで終わる。
どうぞ。
しまんのあれ。いつも。
やべえ。どんだけ出たがりなんだよ。
っていうね。
いや、確かにね、この人、もう、ちょっと調べるだけでも、てかね、映画、
うん、
大体の、自分が担当してる作品の映画は、
はいはい、
必ずと言っていいほど、この人顔出しするのよ。絶対どっかにいるんだよ、この人。いやね、ここ最近の作品でも、うん、確か、アベンジャーズとかに、普通に、本当にちょいっとしたところにいるの。
いるいる。
いるの。
いますね、本当に。
だから、でしかも、なんだ、ファンタスティック4じゃなくて、要は、あれだ、 アベンジャーズの時に、の作品、映画にもね、
うん、
カメオ役で、カメオで出てるから、うん、だから結構ここ最近、ここ最近ってか、ここ数年だよね。
そうですね、確かに。
数年だよね。
うん、
でも、普通に、映画で、映画のこう、ね、中にいるんだよ。
いる。
アメオ出演にいるんだよ、この人。だからね、なんていうのかな、ここさ、普通、ここ数年の間も、普通に元気でやってた人だから、
うん、本当に。
うん、だからね、今、ここ最近、本当に、亡くなったっていうのが、不思議でしょうがないよね。うん、なんかもう、ね、もう何年も前に倒れてさ、
はいはいはい、
ここ最近ずっと病床にいたっていうわけじゃなくて、
そうですね。
普通にね、精力的に動き回ってたから。
うん、そうっすよね、本当に
もう。うん。
いや、普通になんかもう、まあ、第一線じゃないにしろ、本当にもう、精力的に活動されてるから、
うん。そうそうそう。本当に。そう今、ここす、な、ここの、今、ここ最近の話でも、うん、この人、やっぱ、自分の作品の営業というかさ、うん、要は、もう、なんて言えばいいの、まあまあ、営業か、みたいな感じで、はいはい、実際に動き回ってる人だったから、
はいはい、
まあ、すご、ねえ、本当に、何があったんだろうって、いう感じなんだけど、まあ、なんか話によると、肺炎なのかな、
ね、肺炎みたいですよね。
うん。まあ。いやー、でも
本当に、
ね、こんなにすごい人がね、亡くなられたっていうのがね、うん、いやー、ちょっとね、信じらんないよね。
うん。
だって、
ここからね、まあ、本当
に、うん、
まあ、それもそうですけど、から先マーベルどうするんですかねっていう話になっちゃうわけで、
まあまあでも正直そこはさ、うん、もう本人は原作原案
いて
ね、そうそうそうそう、
名誉会長っていうか、まあそっちの側のまあ監督指揮
者
ですからね、
うん、
本当に
やってるから、まあ、
ね、
まあ第一この人あれでしょ、社長になったはいいけど、
まあ、社長になったのはいいんだけど、
うん、
そうですね、
財務会議に馴染める他に適役がと判断しすぐに多分辞退っていう。いや、結局この人は、トップに立って、うんぬんってよりは、ね、
はい、
ま
あ、現場に立ってる方がっていう感じの。
合ってるタイプでもあったんだろうなって。あとはまあ、要は、
ね、
うん、まあ、あ、気持ちはわかる。ずっとだって編集作業してた人だからね。
いや、そうですね。
うん、
で、まあ、
いや
本当にいやしかし本当にこの、まあ、サニーさんも随分とすごく、まあ、多くのヒーローを生み出してはおりますけども、このね、
うん、
このウィキ先生調べによるとね、
うん、
最強の能力は何ですかってファンから聞かれたら、その時は聞いて、うん、運こそが最高、幸運さえば全てうまくいくからだとかだって、じゃあラッキーマンが最強なのか、あの人にとってはみたいな感じのね。
あー、で、運こそが最強っていうとさ、つい最近だとほら、デッドプール2か。
デッドプール2。
デッドプール2。あれの、相棒のね、ドミノってのがさ、
はいはい、
あいつは、能力は何って書いて、運がいいって言ってたから、ね、え、運がいい運がいいならなんでこんなところにいるんだよっていうね、やりとりがあってね。もうね、いやでも、こんなこと言ってたんだ。ああ。うん。まあ、でも、実際ね、この人は、ある意味では、運の塊だったのかもしんないね。
うん。
まあ、でもそれもさ、結局、一番最初の、確か、入ったら、一番最初の会社確か、
はいはい、
おじさんがやってた会社だっけ、タイムリーコミックスっていう。
はい、そうですね。
マーベル、元は、後のマーベルコミックスの前身だよね。うん、はい、このマーベルコミックスの前身のタイムリーコミックスに入社して、はい、そっから編ね、編集助手を任されたけど、コミックの原作に行ってすぐね、
うん、
なってったっていう人だから、うん、ただ、この人、要は、それこそ、倒産覚悟で、
はいはい、
SF とかホラーとかをメインにやってたのを、
うん、
方向転換させて、
はい、
倒産覚悟でスーパーヒーローコミックに切り替えたっていう。
切り替えるっていうね。
うん。このスーパーヒーローの要素にもっと現実的な、
はい、
エッセンスを 盛り込んで、
うん、
たもので、ファンタスティック4を作ったって。
ああ、はい、なるほど。
うん、これがだから大当たりして、マーベルがこう、ぐんぐんぐんって伸びてった。
まあ、そっからですか、やっぱりね。
うん、はい、そっからだね。
ええ、
だって、そのファンタスティック4が来るまでは、正直、DC コミックスの方は、やっぱ、売れてたからね、うん。スーパーマンとかさ、
はいはい、
バットマンとか、ロボコップとか、あっちは DC コミックスだから。
はいはい、なるほど。
ああ。だから、ファンタスティック4が来て、うん、やっぱこう伸びてったっていうね。
ああ、なるほど。まあやっぱりなんかこうね、それまでのなんかこう、まあ、アメコミでなかった、やっぱりそのフィクションに現実世界をぶち込むっていうね、だからもう本当にヒーローなんだけど、普通になんかこう、日常生活で、本当に、なんつうか、なんつうかな、本当にヒーローなんだけど、なんかこう、コンビニで金が足んねえだとか。そんな普通になんかこう日常生活を描きつつ、スーパーヒーローが普通になんか一般人と一緒に生活してるっていう、そのこの気についた感
はいはいはいはいはいそうだね。だからそれが俺極端に出てんのが、スパイダーマンかなーって。
うーん、なるほど。
うん、あれなんか本当に、ね、10代の少年が、自分の人生とかさ、いろんなさ、周りとにね、立場とか、
ええ、
要は、10代の頃抱え込むさ、いろんな悩みとかをさ、持ちつつも、ヒーローに目覚めての、
ね、
この、慈善活動と、どうしていけばいいんだって、本当にね、うん。あったよね。
ありますね、本当に。
うん、
いや、しかし本当になんつうか、まあ本当にね、探せば探すだけどんどんどんどんやべえもんね、
やばいっていうかね、いっぱいネタが出てくるんだよね。例えばさ、さっき言ったファンタスティック4だけどさ、うん、あれほら当然アメリカの方でさ、うん、アニメやってんじゃん。
まあ、やってますね。
アニメやってるわけよ、
はいはい、
でそのこのアニメがさ、日本に輸入されてきたっていうのがさ、
はいはい、
結構そうだな、俺たちが子供の頃なんかさ、
うん、
バットマンだったり、はいはい、スーパーマンだったり、はいはい、下手したらバックスバニーとかさ、そういったさ、はい
は
い、向こうでやってたさ、アニメがさ、はいはい、こっちで吹き替えでやってたってこと多くなかった？
そうですね。
結構なんかさ、5時台とかさ、
5時台とか、まあ、夕方役やってました
ね。そうそう。いや、6時に入ってくると、うん、メインのアニメなんだけど、
はいはいはい、
その6時に入る前の5時とか、4時ぐらいのあのあたりでちょこちょこやってた。
はい、
やってたよね。
やってましたね。
で、その中にさ、ファンタスティック4ってやってたの覚えてる？
いや、ファンタスティック4やってたかどうか覚えてねえな。
じゃあさ、宇宙忍者ゴームズって覚えてる？
いや、それも知らねえな。いや、インパクトが強いな、でもな。それはそれでインパクトが強いな、また。
ね、要は、ファンタスティック4じゃなくてっていうタイトルじゃなくて、うん、宇宙忍者ゴーブズってタイトルで、
うん、
日本では放映されてる
またなんだろうな、それはな、本当に。いや、まあ別に
ひどいんだよ、このファン。
いや、さすがに、いや、だからさ、最近のさ、映画とかさ、外国アニメさ、そのまんまさ、放題も洋題もさ、ほとんどなんかこう、うん、横文字ひらがなにして、横文字カタカナにしただけっていうのが多
い
さ、
はいはい、
昔の日本の映画ってさ、現代とさ、日本の放題がさ、結構優秀なもんがあったわけですよ。
ああ、ね、あったね。うんうんうん、
しかし、なんでも、ファンタスティック4、宇宙忍者ゴーンズに変えるというのは、かなりの無茶ぶり。
宇宙忍者ゴームズだ。
ゴームズ。なんでゴームズなんだよ、みたいなね。いや、なんでゴームズを選んだ、そこで、みたいな。
ひどいだろ
う。相当ひどいな。まあ、日本の、なんだよ、配給会社とか、何を思ってそのタイトルにしたんだって感じがするけどな。
すごいよ。で、ちなみに、なんで宇宙忍者ゴームズになったかっていうと、うん、この主人公が、主人公ミスター・ファンタスティック。
はいはい。
で、まあ、リード・リチャーズか。
はいはい。
主人公ね。こいつが、要は、まあ、特殊能力がさ、
はいはい、
全身がゴムのように柔軟になる能力。
はいはいはい。
伸びたり縮めたり、
はいはい、
ね、薄くなって狭いとこ通ったりみたいな、
はいはい、
なことができるっていう、はいはい、まあ、設定なのよ。で、だから、
うん、
で、宇宙放射線の影響で、
ほうほうほう、
そういう体になったから、で、めちゃめちゃ頭がいいと。
なるほど、なるほど。
で、この人は、地球、設定では地球最高レベルの頭脳ってなってるから。 で、うん、頭が良くて体がゴムのように伸びると。で、宇宙放射線の影響だと。
なるほど。
じゃあ、で、だとしたら、ゴムのように体が伸び、ホームズのように頭が良いっていう。ホームズにしよう。
めちゃくちゃなものを。
もうね、当時のね、センスがね、やばいんだよ。
いや、それはさすがにやばいでしょうに。
でね、なんていうの、これがね、敵役、
はいはいはい、
にさ、ファンタスティック4って、まあ、当然ながらさ、まあ、当たり前だけど、ファンタスティック4のメンバーだけじゃなくて、敵役もいっぱい、サブキャラも、敵役もいっぱい出てくるわけなんだけど、
あ、そうですね、はい、
まあ、敵の中にさ、まあ、ドクタードゥームがいるんだよ。
ああ、ドクタードゥームさん。
ドクタードゥームは知って、わかるわかる、
まあ、とりあえず、聞いたことはあるかなみたいな感じのレベルだけどね、まだ。
もう、そうね。まあでも、なんていうのかな。
で聞いたよなっていう感じの。
多分ね、見ればね、わかると思うんだ。イラストかなんかを。うん。うん、でも、問題はな、ドクタードゥームは、ファンタスティック4の敵、まあ、仇役とか、まあ、ヴィランで出てきてる。ヴィランのドクタードゥームなんだけど、うん、これ、日本では悪魔博士になってるの。
悪魔博士。
でもね、名古屋弁なんだよ、これ。
名古屋弁。名古屋弁。
名古屋弁なんだよ、こいつ。
またすごいな。
まあ、ちょっとね、原作だとね、すげえかっこいいキャラなんだよ。
うんうん。それはなんとなくね。わかるんじゃないかなっていう感
じ。要は、正直な話ね、主人公たち、ファンタスティック4の親父、リーダーであるさ、ミスターファンタスティック。
はいはい。
リードの、と同じ、うんうん、確かね、大学の、なんだ。と、あとは、同じ大学の、同級生だったんだよ、リードと。
ほうほうほう。
だけど、リードよと同じくらい頭は良かったんだけど、
うん、
リードに一歩先に進まれた感じ。で、まあ、ちょっと、失敗があって、
うんうんうんうん、
まあ、実験に失敗してね、
なるほど、
顔に傷を負ってマスクをつけるっていう、はいはい、まあ、設定なんだけど、はいはい、まあ、こいつ、それでね、それですげえ、頭も切れるし、
はいはい、
なんていうの、結構いろんなところに侵略とかしてて、うんうん、まあ、まさに悪いやつなんだよ。
なるほど。
だけど、日本の宇宙忍者ゴームズだよ。悪魔博士ってなって。
宇宙忍者ゴームズってなーって感じ
は。悪魔博士でさ、名古屋弁丸出しで喋るっていう。
名古屋弁丸出しって名前。
ひどいだろ。
またなんかすごいね、それはね、本当に、
うん。あんなかっこいいキャラがさ、セリフの喋り方一つでさ、うん、もう、どうしようもねえなーっていう感じになっちゃった、
うん。なんだろう、なんだろうな。いや、だから、側は非常にあれなんだけど、なんかこう、うん、内側が残念なことになっちゃってる、典型的パターン。
いやね、ちょっとね、宇宙忍者ゴームズにされちゃったからね。
ああ、なるほど。
ああ、ってのがあってな。
うん、
まあ、なんていうのかな。あれ？なんていうの、こう、日本にさ、こう、はいはいはい、ね、
うん、
で輸入されてきた、こう、アニメの中でも、特にとファンタスティック4はひどいことになっててな。
ああ、なるほど。相当ひどいんだ。ね。まあ、なこと言ったらね、うん、スパイダーマンなんか、日本で偉いことになりましたけどね。
ああ、まあ、それはそうだけど、でもな、あのスパイダーマンはな、
マーベル公認なしはね、
そうそう、あれ、マーベルユニバースの中の、一幕だからね。
一幕だし、あれ。
うん。
ちゃんと存在してるでしょ。
存在してるの。だから、レオパルドンも、公式なんだよ、あれ。
公式なんだよな。
あれな、日本のスパイダーマンはな、うん、特撮の方は、でも、特撮は、うん、映像に関しては、さすが日本の特撮で、うん、なんて言えばいいのかな、まあ当然だけど、スタントで壁登ったりとかっていうのを、こう、ちゃんと、描いてるという意味では、日本のスパイダーマンはすごかったんだよ。
すごいんだ。
すごいんだけど。ただ、最初の設定、スパイダーマンの、いわゆる10代の少年が葛藤とともに成長していくっていう話ではないので。
なるほど。
うん、 あと、それ言うと、ほら、このスパイダーマンから多分派生して、うん、日本だと、あれだ、うん、特撮、ヒーロー、戦隊ヒーロー、なんだっけ、はいはい、バトルフィーバー J だ。
バトルフィーバー、はいはいはい。
うん、バトルフィーバー J もだから、あれも、確かマーブル社との提携で作られてか、作られてるから、だからあれも、うん、マーブルユニバースに入ってんだよ。
入ってんだ、あれ。
お、入ってるよな、あれ。
入ってんのか、あれが。
入ってんだよ。うん。ってのがあるかな。
いやー、しかしね、本当に。
だって、あのスパイダーマンがあったから、確か当時の、うん、あれ東映だよな。
東映ですかね、はい。
東映ね、あれの当時の東映は、はい、スパイダーマンがあって、持ち直したんだよ。
ほうほうほう。なるほど。
うん。だからスパイダーマンがなかったら、もしかしたら東米の特撮はなくなったかもしれない。
あー、それまた実に。
うん。っていうのがあったから、だからそういう意味で言うと、日本の、はい、特撮にも影響はすごかったんだよ、スパイダーマンは。
さすがスパイダーマン。
そういう意味で言うとね、だからね、何気にね、日本の、で今のはほら、作品そのものがね、はい、に直接が関わってきたっていう意味で言うと、はいはい、やっぱスタンリーのね、はい、こう功績ってのはでかいなっていう、まあ、それだけじゃなくてさ、いろんな多分、クリエイターの人だったら、うん、絶対どっかしらで、ね、このアメコミの影響とか、いわゆる洋画の影響って受けてるはずなんだよ。
ああ、なるほど。
そういう意味で言うともう、スタンリーの影響っていうのはもう、果てしないよね。うん
いや、だってさ、
うん、
だってこれ、2011年になんかの殿堂入り果たしたときに、うん、この時点でのアメリカ映画の歴代興行収入100位のうち7つの作品がスタン原作入門ですって書いてあるってどういうことよ、これ。
そうなんだよね。まあ、7つの作品がどれだか、ちょっと俺は分かんないんだけどさ、うん、ただ、少なくとも、うん、なんて言えばいいの、とにかく、うん、この人の、この人が作ったというよりは、やっぱ原作担当して、そこからこう、みんな、やっぱ知ってるじゃない。
う
ん、
まあそうですね。しかし、本当に、世界で最も多くの作品が映画化されたコミック作家、およびカメオ出演した映画の興行収入が世界一の俳優って。
そうね。とにかくこの人は出たがりさんだったから。
出たがりさん。
うん。
いや、本当に。
とにかく、なんかしな、なんか、たぶん、マーベル映画でとにかくこの絵を具でした。うん。で、俺はだから、洋画とかのマーベルシリーズの映画見るときは、必ず、スタンリーどっかにいるんじゃねえかって見てた。
いやー、ほんとにまあ、うん。
ほんとにね、ちょい役なんだよ。
うん、
俺が覚えてるのはね、ごめん、作品は忘れたんだけど、うん、例えば、どっかの家に、なんか荷物を配達するおじいちゃんだったりとか、庭の整備してるおじいちゃんだったりとか、
なるほど。
うん、本当にそんな感じよ。
そんな感じなんだ。
うん。
いやー、本当に。
うん。
いや、本当になんだろう、それさ、
うん、
振り向けば奴がいるじゃないけどさ、それは
さ、うん、そうそう、マーベル映画ではもう必ずと言ってもいいほど、ちょこちょこ。
ちょこちょこ出てる。
ちょこちょこ出てる。
なるほど。
うん。
いやー、本当にまあ、なんというかって感じはするけど、
ね。うん。本当にね。
本当に、
ね。いや、うん、だから、正直ね、今ほら、ちょうどマーベル映画やってるじゃない。
やってますね。
うん。このマーベルユニバース、やって、マーベルスタジオで、うん、あとね、ディズニーが確か資本提携し、はい、資本元になってんのかな、うん、なって今ほら、映画作ってるじゃん。はいはい、だからもう今だけど、基本的に、まあ、まずはスタンリーのところはやっぱ踏襲してるなって感じ。
うん、ああ、なるほど。
ね。うん。
と。
うん。いやー、本当にスタンリーって、だからそういう意味、まあ、なかなか話しちゃったけどさ、正直、この方が亡くなったっていうのも、本当にある種のこう、うん、一つの時代っていうのが終わり告げたんだなっていう。感じなんだよね。なところ、
まあ、と、まあ、そんな感じで、ね、一つの時代が終えてしまったという感じで、
そうなんだよね。
もですね、そろそろ終了の時間がやってまいりましたということでしょうか。
まあ、ちょっとね、今回はね、正直、スタンリーさんが亡くなったっていうのは、ちょっとあまりにもショックで、はい、本当はね、 ね、本当はこのスタンリーさんの話をする前は、最近異世界もの、異世界ものでもなんでファンタジーばっかやってんだろうなって話を、も
う
しようかなと思ったんだけど、ね。
いやー、やっぱりね、偉大ですね。
うん、そうだね、はい。いや、はい。さて、そろそろ終了の時間ということで、はい、はい、今回の相手も相変わらずイカボットと、
はい、トライポッドでお送りいたしました。
次回の放送もよろしくご視聴お待ちしております。それでは、See you next program。ボッドキャスト、ズレズレじゃねえか。
ズレズレですね。